さあ変わっては街角レポートのコーナー。レポーターが調布市内もしくはその近辺に直接出かけていって素敵な話題を届けてくれます。レポーターはおなじみこの方、清水武さんです。呼んでみましょうね。たけちゃん。
はい、たまには日曜日街角レポート担当の清水武です。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて宮本さん、今日はですね、私武蔵野森総合スポーツプラザにお邪魔しております。
はい、アジスタの隣ですね。
そうです。はい、まあ、今もう中に入っているんですけれども、今日はですね、こちらで第2回車椅子バスケットボール調布エキシビジョンマッチ in 武蔵野2023が行われておりまして、
はい、
ちょっとそちらのレポートとなります。
はい、
はい。でまあ、先ほど外を歩いてたんですけども、調布市全域を、まあ、雲が覆ってるんですけれども、とにかく暑いです。
そうですよね。
はい、湿度も高いので、皆さん外出する際は、ね、ぜひともいろいろな対策をして出歩いていただきたいんですけれども、こちら第2回車椅子バスケットボール調布エキシビジョンマッチ in 武蔵野2023は、先ほど11時から開場いたしまして、お客さんも入っているんですけれども、
はい、
始まる前からやっぱり50人ぐらい外に並んでいらっしゃいまして、ね、我々もちょっとちらっと見ただけなんですけれども、もう結構体験のコーナーとかはたくさんの子どもさんとか親子連れの方が、はい、いらっしゃってまして、はい、車椅子のこの後のちょっと試合もあるようなんですけれども、選手の方々も後ろの方でスタンバっているような状態でございます。はい、ではですね、まあ、そんなこちら武蔵野森総合スポーツプラザからお届けしているんですけども、今日はですね、こちら一般社団法人日本車椅子バスケットボール連盟の宮本ゆりえさんにですね、ちょっとこのですね、イベントの注目する点などについていろいろ伺っていきたいと思います。宮本さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ちょっと宮本さん、まずは今日のこの車椅子バスケットボール調布エキシビジョンマッチ in 武蔵野2023、どんなイベントなのかってご案内からお願いします。
はい、このイベントは今年で第2回目を迎えておりまして、車椅子バスケットボールの魅力がたっぷり詰まったイベントになっております。で、調布市さんが目指すスポーツを通じた共生社会の充実を図るという取り組みにですね、武蔵野の森総合スポーツプラザさんと我々日本車椅子バスケットボール連盟とが3社で連携してこの企画運営をさせていただいております。
今日、まあ、先ほどから、まあ、を開場しまして夕方まで行われるわけですけれども、1日でそのどういった、まあ、先ほどちょっと体験ができるということも言ったんですけれども、プログラムが予定されているかちょっとご紹介いただいていいですか。
はい、今日は、ね、かなり盛りだくさんな内容になっております。はい、エキシビションマッチ、トークショー、体験会、そしてワークショップがあります。でエキシビションマッチなんですけれども、お昼の12時からは国内トップチームによる車椅子バスケットボールの試合が行われます。で12時から第1ゲームが東京にありますノーエクスキューズさんと、あと神奈川 WSC というチームの、試合で、午後3時
川崎 WSC さん、
失礼いたしました、川崎 WSC さんで、午後3時からは、またノーエクスキューズ、さん対、千葉ホークスという国内のトップチームの、ゲームとなります。でその試合の間にですね、午後2時から、東京2020パラリンピック競技大会の車椅子バスケ日本代表の藤本怜央選手、そして同じく、車椅子ラグビーの日本代表の倉橋香衣選手をお招きして、メダリストによるスペシャルトークショーが行われます。すでにこれ始まっておりまして、11時から、4時半までの間、車椅子バスケットボールと車椅子ラグビーさんの体験会もありますので、ぜひそれも体験していただければと思います。
これ別に特別な持ち物とかなくても、普通に来ても普通に受けられます。
そうですね、車椅子体験会になりますので、屋内になるので、できれば上履き、内履きを持ってきていただいた方が足を保護する意味でも危なくないので、ぜひ内履きご持参でいただければと思います。あとは全部フリーでできますので、はい。でそして今回もう一つ新たな取り組みとして、ビッグハートプロジェクトというワークショップを設けさせていただいております。このワークショップでは共生社会の充実に向けたキャッチフレーズのパラハート調布にちなんで、ご来場された皆様で手のひらサイズのカラフルなハートをつなぎ合わせて大型のアートを作っていただくというような形になります。ぜひ会場でいろんなアートを作っていただければというふうに思っています。
体験会もあるということなんですけれども、この車椅子バスケとその一般的なバスケットボール、これなんかルールとかに違いとかってあるんですか？
基本的に一般のバスケと車椅子バスケ、コートサイズとかゴールの高さ、試合の運行の試合の流れとかは基本的には変わらないんですね。でただ車椅子バスケットボールの中で3つあえて挙げるといたしましては、まずルールとしてダブルドリブルというものが車椅子バスケにはないんです。一度ドリブルついて車椅子に乗りながらバスケをしますので、止まったりとかパスしたりとかどっか方向転換するとき一度膝の上に乗せる形になります。でそれをしてもまたドリブルついてもそれはダブルドリブルにならないというところになります。でもう一つトラベリングというのが一般のバスケにもあるんですけれども、車椅子特有ですので一歩二歩っていう表現ではなくてワンプッシュツープッシュというような漕ぐというような表現になりまして、スリープッシュでトラベリングという、そこは一般のバスケと同じなんですけども表現が違うという形になります。で3つ目一番これ、パラスポーツの中での醍醐味になるんですけれども、選手自身それぞれに障害のレベルに応じて分けられた持ち点というものが与えられます。で障害の重い選手も活躍できるシステムになっておりまして、持ち点は障害が重い、選手から 1.0 という、持ち点が与えられ、最も障害の軽い選手が 4.5 になりまして 0.5 刻みに分けられております。でコートの、5人でバスケはするんですけれども、コート上の5人の合計が 14.0 以内で構成しなければいけないというルールになります。
そういうところで見てるんですね、はい。去年も、ね、このイベント1回目が行われたということなんですけれども、去年もちょうど1年前ですよね、様子はどうでしたか。
去年もですね、実はね、第1回目で私たちこう どれぐらいお客さんがいらっしゃるかなってすごい心配だったんですけども、1000人を超える観客の皆様がお越しいただいて大変盛り上がりました。で昨年もトークショー、エキシビションマッチ、そして体験会をさせていただきまして、実は昨年はですね、ちょうど東京パラリンピック終わった、直後でございましたので、銀メダルを獲得した香西宏明選手と川原凜選手によるトークショーで普段聞けないようなお話もたくさんいただきました。でまたエキシビションマッチでは車椅子バスケットボールのスピード感、チェアスキルなど実際に試合を、東京パラリンピックの時って見ることが実際なかったと思うんですけれども、それが今回、去年ですね、試合を実際見ていただく機会が作れたということで、多くの皆さんがすごく歓声を上げていたというところがすごく印象的です。
ありがとうございます。今日ですね、この第2回車椅子バスケットボール調布エキシビジョンマッチ in ムサプラ2023は武蔵野の森総合スポーツプラザの方で夕方4時まで開催されております。先ほどもご案内ありましたけれども、12時からはですね、試合がありまして、そして2時からもトークショーなどもございますので、ぜひともお越しください。入場無料となっています。そして、体験会を希望される方はぜひともですね、安全のため上靴を持ってきていただければと思います。では最後に宮本さん、ちょっとこの放送機の方にメッセージよろしいでしょうか。
調布 FM を聞いてくださっているリスナーの皆様、今始まったばかりですので、今からでも間に合いますので、ぜひお越しください。京王線飛田給駅から徒歩5分です。武蔵野の森総合スポーツプラザにぜひ お越しください。お待ちしています。
はい、ではスタジオの宮本さん、
はい、
はい、というわけでですね、今日ご紹介いただいたんですけども、やっぱりお休みの日にこの辺り歩いてると、やっぱスポーツをされている方も、ね、非常に多くいらっしゃるなというふうに感じますのでですね、ぜひともですね、今日この後4時までやってますので足を運んでいただきたいと思います。というわけで今日はですね、こちら武蔵野森スポーツプラザからの中継でした。ではスタジオにお返します。
はい、ありがとうございます。昨日味の素スタジアムと、そして、今レポーター清水さんが出かけている武蔵野の森総合スポーツプラザ会場として、味の素スタジアムの感謝デーというのが行われていました。昨日もこのスポーツ体験として車椅子バスケットボール体験なども行われていたようですが、今日は試合が行われるということです。第2回車椅子バスケットボール調布エキシビジョンバッジムサプラ2023についてレポートをしてもらいました。